知能というふうに、お話になられています。これは先ほどの支援するインテリジェンス知能の、真逆にあるものかもしれません。しかしながら中国の方々は必ずしもこの、オーソリタリアンインテリジェンスをものすごく嫌がっているかというと、日本の研究者の中には幸せな監視国家という呼び方をされる方もいるぐらい受け入れているとも見えます。こうした状況の中で、オーソリタリアンインテリジェンス、これが広がっていくことを防ぐことはできるんでしょうか。できるとしたらどのような手段を使って、防ぐことができますでしょうか。アシスタント、支援する方に持っていくにはどうしたらいいでしょうか。
そうですね、あなたもおっしゃっておられることよくわかります。既存のオーソリタリアンな権威主義的な体制というのはあります。その体制の中ではもう権威主義ということが規範になっているわけです。技術を作るときにはさらにその権威主義的な規範に沿ってやるということは自然なことです。特に、権威ということを楽しんでいる人にとってはそれはとっても嬉しいことですよね。それはその通りです。でもそれは新しいトピックじゃありませんよ。これはいつでもそうだったんです。同じことがずっと繰り返されていました。民主主義が導入されてからです。地上で民主主義が生まれてからいつもそれはそうなっていました。民主主義を作った人はなぜそれを作ったかというと、我々は自由な、いろんなアイディアが、いろんな表現があって、ファッションがあって、カルチャーがいろいろあってこそ我々は早く対応することができるのだ。新しい現象に対応することができるんだ。しかもそれは身軽に動くことができるんだということを知ったのです。権威主義的な体制の中では何か新しいことに来ると、それは自分たちが今まで知ってると思ったことではもう対応できない。フリージャーナリズムなんていないし、内通者というのもいないし、密告者もいない。それから独立した批判の精神を持っている人もいない。そういう人がいればちゃんと、新しいことが起こったよ、だからこれに対応しようということを考えてくれるんです。そういう人がいないんです。ですから民主主義を権威主義に反対するというふうに位置づけるのではなくて、我々は民主主義を進化させていかなければならないのです。新しい現象が起こった時には人々がいろいろ不思議に思うわけですよね。我々はもうちょっと権威主義に行った方がいいかな、民主主義に行った方がいいかなというふうに考える時には、彼らは民主主義を受け入れた方がいい、特にデジタル民主主義を受け入れた方がいいということなんです。妥協しなくても済みます。プライバシーと自由ということを妥協させるとか、それから公衆衛生というのが矛盾するとか、そんなことを考えないでも済みますから。
そういう中で、タンさんは AI をそうしたデジタル民主主義につなげていくためにはどのように使っていくことができると思われますか。AI がうまく適用する民主主義の社会、イメージをどういうふうに持っておられますか。
私が前にも言いましたように、 AI はアシスティブインテリジェンスですよね。人をつなぎます。人に力を与えます。もうシンプルな話なんです。ところが権威主義的なインテリジェンスというのは、権力を人から取って自分のところに集中させます。誰にもパワーは与えません。みんなをエンパワーするのではなくて、そのパワー、力というのをエンジニアリングエリートの手中に、集めてしまうのです。これはコマンドという権威主義的な世界の中で起こることです。ですから今のデジタル民主主義の進展の中でも、それが全ての解決策になるわけじゃありませんけれども、すでにオープンソーシング、オープンイノベーションコミュニティというのが生まれつつあります。ですからいろんな場というのは、昔は専制主義だったかもしれない、権威主義だったかもしれない。私子供だった時には、台湾には戒厳令がありましたから、ですから台湾のような場所でも、私子供だった時には当然権威主義的だったのです。そういった中でもデジタルな民主主義の能力を育てることができるというのは、私がいい例であります。文化的な表現、それからまた経済的な根拠があってこその話であります。
なるほど。ちょうどデジタル技術に親しみ始めた息子さんを持つお母さんから質問をいただいています。中学校の息子さんがいらっしゃるお母さんなんですが、 ネットやデジタルは便利ですけれども、落とし穴や弊害をどのように考えますか。この質問の背景には、息子さんがコロナ禍もあって家にいることも多くて、パソコンばかり触るようになりました。紙とか物とか、こうしたこう物体、リアルな物体だけでなくて、自分の体もちょっと煩わしく感じるようになっていて、現実の喜びとか感動を味わいにくくなって出るんじゃないかと、お母さんとして心配されているようです。で、性技術を否定しているわけではないんですが、心配だなと感じておられるようなんですが、落とし穴や弊害はないんだろうかというご心配に対しては、どのようにお答えになられますでしょうか。
もし誰かがもう中毒状態になったと、コンピューターの機能、コンピューターの機能に中毒になってしまったということになると、コンピューターはもはやもうアシスタントではないということです。助けにはなってない、コンピューターの方がボスになってるわけです。そしてその人がもう本当に中毒症状になった奴隷ということになる。そしたがってその補助関係がなくなってしまうわけです。したがって私が言いたいのは、どのような、その潜在的なその中毒するような作用の物質があったとしても、それをアシスタントとして見て、それ自身が病気ということよりも、病気っていうのはどういうことかというと、その人が、若くても年を取っていても、その技術に中毒的になっているような人たちがもっと有意義な関係を生み出したことを願望するということ、つまりそのもっともっと時間を過ごしたいと思うようになると非常にいいと思います。あるいは、その知識を吸収する、あるいは貴族意識を持つというような形を願望するようになる。その場合には何かローカルなコミュニティに対して貢献をしたいというようなことがあればいいと思います。でもどんな時にもコンピューターが悪いとか、コンピューターゲームが悪いとか、そういうことは言っちゃいけないと思います。ただ単にそれを取るのは手段なんです。個人的には私は簡単に、その中毒になりやすいんです。そう、特にタッチスクリーンの中毒者になるということは分かっているので、キーボードを使います。タッチスクリーンは使わないことにしています。というのはそれは仲介、介在するものなんですけれども、私はそのスクリーンとインタラクションする前に一歩下がって考えるわけです。で、私の脳がだんだんもう混乱してしまうわけですね。タッチスクリーンで指を使っていると、あたかもコンピューターが自分の体の一部になってしまうというような形なんです。だから中毒になりたくない、自分の体の一部になってしまう、それは健全な関係ではないと思います。そういうことでこう理解できると思います。何らかのやはり緩和作用、緩和剤というのを持っておくのが重要だと思います。
なるほど。続いて次の質問にも関係するんですが、このデジタル化は多様性のある社会において進めていかないと、多様性を維持していかないと、管理抑制するための手段、先ほど丹さんがおっしゃったボスにそのデジタル技術がなってしまうのではないかと。では、じゃあそういうふうにならないために、多様性をこう尊重するために、こうした技術を使っていく、そのためには人々にはどのような行動が求められるでしょうか。
その多様性、ダイバーシティというのはまだ、初歩のところだと思います。インクルージョンというのが、包摂性というのが最も社会にいいデジタルスペースだと思います。ということはどういうことかというと、もしその空間というのがメンバーが多様にいるような空間であったら、そしてお互いに学び合うことができるのであるというならば、これはその例えばその代表性ということでは多様性があるかもしれません。しかしながらプレゼンテーションということではそうでもないかもしれないんです。つまりグループそのものが、その文化、異文化を超えたような形にはまだなっていないかもしれません。だから提案としては、人々をその自分たち そのコンフォートゾーンから飛び出してもらいたい。そしていろんなことに参加をして、議論にも参加をしてほしいと思うんです。やはり心地のいいところにいたんじゃいけないんです。そう、自分のオリジナルな文化から自分が慣れていないところに参加をしていって、参加をするっていうことがトランスカルチャーということだと思います。異文化への接触、異なる言葉を学ぶ、異なるレンズで見るということなんです。シティズンズイニシアティブということを話しました。で、そして、その省庁間の
議論をして、そしていろんな人たちのアイデアを組み上げていくわけですけれども、その時に、このその省庁とは関係がない官僚を呼んできてファシリテーターにしてもらうんです。例えば、納税に関する改革をしたいという場合には、例えば海洋問題担当の官僚を呼んできてファシリテーターをしてもらう、あるいは海洋問題の改革をしようとするときには財務省の人に来てもらってファシリテーターをやってもらうということで、広範な議論をしてもらうです。理由はなぜかというと、例えばその、その海洋問題委員会において、議論をする、そして、しかし、その税制の改革のお話をしてもらうと、その素人の人は納税者として議論をしていくでしょう。その逆もしかりなんです。その税金の専門家が例えば海洋の話をする場合には、ひょっとしたら、その素人の釣りを楽しむ人として参加するかもしれません。したがって、実際には自分たちの経験をシェアリングすることができて、そして公共サービスを提供できる、つまり分野横断的なチームということで、デジタルの分野でも、あるいは対面式の空間でもそうです。したがってアイデンティティベースのポジションから経験ベースの共通価値に基づいた会話に進むことができると思います。
やはりお話伺ってますと、場を作ること、設計することっていうのが本当に重要なんだなと感じました。ここからは日本の若者や子どもたちに特に関係するお話を伺っていきたいと思います。日本の子どもは世界の他の国の子どもに比べますと自己肯定感が低いとしばしば指摘されます。またタンさんのお話から、子どもたちがもっと日本の子どもたちがもっと自分自身を認めて自分自身を尊重するような、そんなヒントを得られたらと思ってお伺いしたいと思います。もし日本で今いじめを受けている子どもいじめに加わっている子どもあるいはいじめを傍観している子どもにあったとしたら、それぞれの子どもにタンさんはどんな言葉をかけてあげるでしょうか。タンさんも子どもの頃にいじめを受けたというお話をオープンにされていると思いますので、ぜひ何か言葉を伝えてあげてほしいと思います。
はい、まず最初に自分自身を好きになりなさいということです。そして、自分で、声を上げなさいということです。で、どのような理由だったとしても、いじめられたり何いじめられていたとしても、そういったいじめというのは口実にはできないんです。つまりその内在化していく、そのようないじめ受けてその嫌な気持ちになっても内にこもってしまう、口実にしちゃいけないんです。そうではなくて、そのユニークな経験というものを、それを使って何か貢献できるというのを持っておきいいと思います。というのは、このような経験を公表した時に、その時にコミュニティとか社会が学ぶことができるわけです。どのように適応すればいいか、このような悪い行動が二度と起こらないように少なくとも減らせることができると思います。というのは、人々が認識を持つからです。したがって、自分の声を出す、人に聞いてもらうということが次の人をいじめから救うことになるんだと思います。自分の経験を話すことによって、それを社会問題、公衆の問題にすることによって、非常にユニークな貢献を社会に対してすることができます。その人のようなその経験をしていない人が知らなかったような世界を教えてあげることができる、そういったユニークな経験を伝えることが重要だと思います。
そんなことで自分も貢献しているっていう気持ちを持っていくことが重要だということでしょうか。続いての質問なんですけれども、タンさんは24歳の時にトランスジェンダーを公表されたと伺っています。日本でも今性的アイデンティティに悩む方々はたくさんいます。この方々についてはどのようなアドバイスをなさいますか。
もちろん私はポストジェンダー、ポストアイデンティティということです。言い換えるならば、かつては私はこういうアイデンティティを持っていた、今はこういうアイデンティティを持っていたって言うんですけども、そうじゃなくって、私は例えば思春期というのを13歳の時に経験して、また別の思春期を24歳の時に思春期というものを経験しました。その違いが分かるでしょうか。私はこれにアイデンティティを持つ、これにアイデンティティを持つということではなくって、それはあった
か、まあ、この都市からこの都市に移住をしたというようなことなんです。で、またこれはたる1か0かというバイナリーの違いでしかないわけです。そうではなくて、私はこういう経験過去に持っていましたよ、そして次はこういう経験を持ちましたよということになると、これは、その思春期の経験がどういうものであったとしても、ひょっとしたら共通のものを私たち持っているかもしれません。だから、話すことができるかもしれないというと、人々が近、もっと近く感じると思います。つまり人口の半分を阻害することがないということです、
うん、経験が積み上がっていくということですね。そういう中では教育っていうものも非常に重要だと思うんですが、教育のあり方について少しお話を伺えたらと思います。コロナ禍で日本の学校教育の現場にもデジタルの機器やそれからデジタルの技術の導入が急速に進んで進み始めました。一方で学校でこう配られた端末を使っていじめが起きて、それによって自殺をするようなとても悲しい事件も起きたりしています。あと、あるいは先ほどのような中毒気味になってしまうということもあるかもしれません。で、合わせてデジタルの教科書や教材を導入しますと、その教育に関わる企業が排他的に子どもたち の, その学習履歴、まあ、学習のどんな 学びをしてきたかということなども独占的にこう情報を得てしまうという恐れを指摘される方もいらっしゃいます。教育現場にこのデジタルの技術ですとか機器を生かすときに、何を重視して取り入れていくことが大事だとお考えになられますでしょうか。
私の仕事の記載を見てみると、例えば共有したシェアドリア